木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。
さあ今日はエイプリルフールですね。
はい、エイプリルフールでございます、
うん、でもね、エイプリルフールだからって私ちょっと嘘つこうと思ったんだけど、うん、はい、この番組とはちょっと違う趣旨だからやめようと思ったんだけど、
そうですね、
突然エイプリルフールの話にしちゃったんですけれどね、
何か話があるのかな、
じゃあちょっとね、いや、笹田恵子酒の飲みすぎで今週末から入院することになりましてって言おうと思ったんだけど、そしたらびっくりしてくれるかなと思ったけど、今日あのゲストの方といろんな話をしていたら、このゲストのエイプリルフールの話はなくなっちゃった、やめます。
失礼いたしました、冒頭から。あの、はい、エイプリルフールなんですが、自虐ネタはいいけれど他人を騙す嘘はダメですよ。人を傷つける嘘はね、
そうですよ、はい、ということでね、まあ、嘘っていうのは騙すことなんですけれどダメだということでね、はい、新社会人の皆さんおめでとうございます。さあ4月1日新規一点の方もいるでしょうし、気分一新の方もいるでしょうということでね、まあ、特に何の変化もないよという方もいいんです。どんな状況でも始まってしまうのがこの番組なんです。
どんな状況でも、
はい、そうなんです。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る弾丸早口噛みまくってますというね、はい、かもしれなく噛みまくってます、そんなの減ったらでお送りする、うん、はい、トークバラエティー、あなたの川崎ショータイム、小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ本日の番組メインパーソナリティは私、酒好き歌好きドライブ好き DJ 恵子こと武蔵小杉在住笹田恵子です。そして本日のアシスタントパーソナリティは、
はい、私、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、現在川崎 FM では新型コロナウイルス感染拡大防止のためスタジオ内の人間性
大丈夫ですか DJ 恵子さん
人数制限って言おうと思って人間
まあ間違いではないですけどもね、
はい、はい、ということで、はい、プロデューサーのシチューさんとね、パーソナリティユーユーはスタジオの外で、見守っててくれてます。はい、はい、番組をお手伝いしてくれていた現役大学生だった林ゆりなちゃんね、
うん、
先週もいなかったけど、はい、さあ本日からは社会人ですね、はい、新生活に胸を躍らせているかな、
ね、入社式
ですね、はい、
頑張っていますかね、
はい、ね、うん、あの楽しみにしていただきたいと思います、このね、はい、1年を。さあ番組コーナーのゲストの方にはすでにスタジオにお入りいただいております、はい、ようこそご紹介しましょう、うん、ようこそ、はい、はい、コロナ禍はピンチじゃなくてチャンス、武蔵新城半次郎から横瀬徹さんにお越しいただいております。さあご紹介しますよ、はい、小杉スイッチオンでは、はい小杉スイッチオンでは商店街や飲食店を応援、先週に引き続き飲食店をご紹介です。川崎市中原区武蔵新城駅、大型商業施設はないけれど商店街や個人経営のお店が元気の街です。その武蔵新城の人気店、田舎屋酒坊半次郎、もうこれ田舎屋酒坊って言わなくてもいいんですよね、横瀬さん。
そうですね、もうほとんど言われてない。
半次郎、半次郎ですね、はい、実はこういう長い名前だったんですね。田舎屋や修行ね、はい、
武者修行、
武者修行、
はい、東北地方出身の大将が仕入れる魚、味も鮮度も抜群ですよ。宮城県石巻の復興を願い、毎年復興祭と称したフェアも続けています。その思いは強く、魚は捨てるところがないとね、出汁を取るべくラーメン店まで開店しちゃいました。人が大好きで情が熱い大将、飲食店経営歴10周年を迎え、コロナ禍は経営者にとって最大の好機と話します。笑ってますが目の前で、はい、本日は株式会社半次郎グループ代表取締役兼 CEO、 通称大将、横瀬徹さんに震災から10年、そしてこのコロナ禍をチャンスとしてどんな挑戦をしているのか、たっぷりと話を伺いたいと思います。横瀬さん、お願いします。
お久しぶりです。よろしくお願いします。
2019年ぶりです。
久しぶりです
。はい、後半のトークコーナーよろしくお願いいたします。
はい、
はい、さ
は NEC レッドロケッツの55ロケッツのコーナーですが、次回なんと4月15日を再来週ですね。
そうですね、はい、2週間後拡大バージョンでお送りします、
はい、皆様になっててください、はいはい、皆様からのお便りメッセージもお待ちしております。今からでも間に合います。今ねプロデューサーの七さんちょっとバタバタと忙しいからチェックできないかな。いやでも大丈夫、パソコンやスマホからこそ水水町のホームページ内にある投稿からのメールフォーム、または番組公式ツイッターのリプライハッシュタグの後にカタカナでこすいスイッチオンをつけていただいてお送りください。番組のフェイスブックもあるのでそちらのコメント欄でも OK です。採用された方で住所と本名が記載されている方にはこすいスイッチオンの特製ステッカーをプレゼントします。さあ、はい、これからの川崎市中原区の天気、うん、雨の心配もちろん全然ないけれど、はい、そして黄砂の心配も昨日ほどない。
あ、それは安心ですね。
昨日と一昨日がね黄砂辛かったですからね。
そうなんですよね、はい、
大将ももしかしたら花粉症ですか。
黄砂の方が
きついですね。目がね、ルルお姉さんが大変なんです。
そうなんです、黄砂と花粉症で昨日もなんか目が真っ赤になっちゃったんですよ、ね、痒くて。
なんかあの杉花粉終わったけど今日ぐらいからヒノキが飛び出
す、ね、ヒノキ花粉ね、
はい、花粉症の方々十分気をつけてくださいね。
くださいね、
はい、川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住まうあなたが主役の川崎商店のコスイスイッチオン。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。
ナイス住まいの情報館スマイルカフェ武蔵小杉は東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様にはもれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して皆様のご来店お待ちしています。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛みつくなく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーリアム武蔵小杉店、食品売り場は深夜1時まで営業、2階には医療モールがオープンしさらに便利に。フーリアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またリスナージオという、ね、アプリからも生放送で聞いていただいています。武蔵小杉から発信、武蔵小杉の地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております、川崎ショータイムコスイズ1本。本日のメインパーソナリティは DJ 恵子こと笹田恵子です。そして、
はい、歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。
はい、よろしくお願いします。さあ、4月ですよ、はい、ルルお姉さん
4月に入りましたね、はい、もう早い、
別れと出会いの春で、はい、3月はねちょっと別れがね、
うん、多かったか
も
ね、
切なかったかもしれませんが、
はい、
さあ4月に入って新天地でのね出会いに、はい、またね新学期でのね、はい、クラス外での新しいお友達とのね出会いにドキドキワクワクしている人多いんではないでしょうかね。さあ、リスナーの皆さんのドキドキワクワクなんかね思い出しながらこちらも聞いていただけたらと思いますが、ルルお姉さんはほら保育士でしょ。
そうですね。
そしたらやっぱりこうね可愛いお子さんたちとお別れもあったけど、
そうなんです、
出会いもあるのかしら。
そうなんですよ。昨日3月31日年長組さんが最後の日で、はい、保育に入ったんですけど、うん、もうなんでしょうね、もともと甘えん坊さんが多いね可愛いクラスだったんですけれども、うん、昨日はより一層なんかすごい甘えてくれて、はい、私が帰る時に、はい、じゃあ今日でさよならだよ小学生頑張ってねって、うん、あのみんなに挨拶してから、はい、なんかみんなとこうハグとか握手とかで、うん、出るのが30分くらい遅かったんですよ、うん、はい、それくらい別れるのがちょっと名残惜しくて、うん、ね可愛い子たちだったんですけれども、ね、今日からいろいろ小学校とか児童館とかに楽しみだなんて言いながらね、うん、通われるそうなので、
はい、
羽ばたいていってくれるといいななんて思っております、
ね、はい、先生たちも保護者さん以上にやっぱりね、はい、切なくなっちゃったり悲しくなっちゃったり、ね、
です。
でもやっぱりそのお子さんたちの羽ばたき楽しみですね、
はい、そうですね、成長が嬉しくね、
そして ゲストの大将、はい、大将もほらお子さんいらっしゃるでしょ。
はい、
お子さんおいくつでしょ。
4月から小学校5年生です。
おお、じゃあ新学期を迎えてドキドキワクワクしてたのかしら。
どうですかね。
どうですかね。
なんかすごいマイペースな感じで楽しそうにやってますね。
そうか、そういう大将は何かこうドキドキワクワク、4月のこう何時期が変わる時とか、お友達がこう変わる時とか、もちろん今のねお店、まあ、何月にやったかはちょっと定かじゃなかったとしても、はい、ドキドキワクワクの思い出ってあります。
あ、まあでもあれですね、初めてお店出した頃とか春とか、うん、すごいドキドキしたんですけど、うん、まあ、もうぶっちぎって今の方がドキドキしてますよね正直。
そうなんですね、はい、大将は春でもなくても、うん、もういつもドキドキ、そしてワクワク
そうですね、
はい、じゃあ大将のそのいつでもドキドキしていつでもワクワクしているっていうお話は後半で
ありがとうございます
伺いたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。さあ皆さんね、そんなお便りもいただけたらと思います、はい、お便り方法は、先ほども言いました、言ったよね私、
はい、
はい、
お話ししましたよ。
お話ししたね、うん、じゃあ割愛しようということで
皆さん覚えてらっしゃい
そうですね、はい、ということでここで皆さんには1曲、曲を聴いていただけたらと思います、はい、さあルロお姉さんのリクエスト曲ですか。
はい、そうですね、はいはい、今日は、スピッツさんのチェリーをお届けするんですけれども、はい、桜が満開で、さよならの季節もありましたね、はい、ということで1曲目はちょっと切ないこちらの楽曲をお届けします。聴いてください。
さあ1曲聴いていただきましたね、ルルお姉さんの、はい、リクエスト曲でした、
はい、
すごくなんか切なさと出会い
ですね。出会い、出会いではないですか、
出会いじゃないのか、違うのか
桜が咲いてて暖かい気持ちの中、ちょっと切ないというような楽曲ですかね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、さあ続いては、武蔵小杉駅周辺情報に移りたいと思います。今日はですね、川崎市政だよりというのがね、うん、ありまして、皆さんご存知ですかね。
ご存知の方多い
か、ね、区役所とか市役所行ったら分かるけど、私はねこれ新聞撮ってるんで、はい、そこにこう入ってきたんですけれどね、うんうん、川崎市政だより、4月の1日エイプリル号ですね、
エイプリル号、
はい、そこに書かれていた、はい、あの川崎アプリっていうのをご紹介できたらと思うんです、はい、川崎アプリなんかあの便利なものができたよということで、はい、なんでもこの最近若い世代だけじゃなくってね、スマートフォン利用されてる方が増えているんです。
そうですね、うん、皆さんスマートフォンいじってるっていうだけですけど、使われてますもんね。
そうそうそう、で国の調査だとね、スマートフォンを保有している世帯割合が8割超えてて、まあ、世帯数としてはもちろんね、はい、あれなんだけど、増えてんのは当たり前なんだけど、うん、その年代別の保有状況がね、60代で約 65%、
もう過半数の方が、
ね、しかも70代も約 35%、
はあ、ね、みんなね、駆使されてるんですよね。
そう。で、データでも多くの方々がそのスマートフォン利用されてることが分かったんですって。だから、まあ、紙ベースのね、こういうお便りみたいなのももちろん皆さんに見ていただけたらと思うんだけれど、何かあった時に区役所とか市役所とかにこう見に行ったりとか聞きに行ったりとかできないじゃないですか。
そうですね。うん、特に遠い方だから。
そうそうそうそう。なので、そのね、市ではこの市民の皆さんが必要な情報をより簡単に入手できる取り組みとして、はい、そのアプリ、川崎アプリっていうのを使ってるんだそうですよ。
なるほど。
そうね、例えば一番アクセスがあるのがゴミ分別アプリっていうのがあるらしくって、
はい、
すごいのこれ、あーって大将も言ってくださってるんだけど、
はい、
日ごとの収集品目がいっぺんに分かるんですって。ゴミの分別方法、約1万点の品目、すごくないですかこれ。
1万点。
うん、私はマンションなんで結構ゴミ捨てる場所があったりするんですけど、これ戸建ての方たちとかって何曜日とか出さなきゃいけないですもんね。
自分たちで、
うん、うん、だからまあ調べたりとか、あとね、はい、子育てアプリなんていうのもあったりとかして、はい、で、あの予防接種のスケジュールとかね、
あ、大事ですね、
本当に、ね、見れたりするらしいですね、うんうん、あと市の LINE 公式アカウントで知りたいをサポートするっていうのもあって、 LINE なのかな、はい、AI チャットボットで、はい、例えばね、もう18時で区役所に問い合わせできないんだけど、ちょっと生っちゃったけどね、提出届けは郵送できるのかなとかいうのをこう調べて、
はい、 で、あ、なんだ、教授にポストに投函できてよかったとかね。
あ、オンタイムで知れるんですか。
そうそうそう、窓口行かなくていいんだわとかね。
あ
と、
それは便利。
そう、あとね、急に印鑑登録証明書が必要になったんだけどさ、川崎区役所の窓口って混んでんのかなっていう時に調べると、はい、わ、区役所にいる時間が短くてよかったみたいなことがあるらしいんですよ。
混雑状況
ね、そうそうそうそう、うん、
なのでちょっとね、この川崎アプリ調べてみていただいて、今ご紹介した以外に防災アプリ、いざという時のね、うん、役立つ防災アプリとか、あと防犯アプリ、これ大将、あのお子さんがいる家庭は特に、はい、今どこどこ区のあたりで不審者出てますよとか、
はい、
そういうの学校からももちろん来るかもしれないんですけど、はい、こういう防犯アプリとかね、あとイベントアプリっていうのもあるらしくて、そのカレンダーの日にちを選択することで市内の、川崎市内のさまざまなイベント、
あ、
うん、検索できるみたいです。私はやっぱり特にいいなと思ったのは、はい、ゴミ分別アプリですかね。
そうです ね、これ、うん、何ゴミで出したらいいんだろうっていうのありますもんね。
そう、本当にある、うん、1回1回私冊子取り出して、はい、この、この冊子何かなっていつも市から来るね、
あ、あります、ね、
はい、あれで調べてるぐらいだから、これね、うんうん、あのアプリで調べられたら便利だなと思いました、
はい、
はい、皆さんもね、ぜひ、あ、こんなアプリあったら便利だなということで調べてみてください。
川崎、
はい、アプリということでご紹介させていただきました、
はい、
さあ、このコーナーではね、武蔵小杉以外の地域の情報ですとか、ここから小杉からね、アクセスしやすい場所のね、情報などをお届けできたらと思います、うん、以上、武蔵小杉駅周辺情報でした。
さあ、次のコーナーは14時18分になろうとしておりますが、もはや安全にまつわるクイズに丸かバツかで回答していただいて、いやいやいやいや、また噛んじゃった。安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答ということで、ゲストさんにクイズに参加していただくコーナーになります。本日お答えいただくのは、人が大好きで情が熱い大将、株式会社ハンジログループ代表取り、なんて笑っちゃってるんですか。恥ずかしいですか。ということで、株式会社ハンジログループ代表取締役兼 CEO、 通称大将、横瀬徹さんにお答えいただきます。よろしくお願いします
よ。よろしくお願いします。
そして問題を出してくださるのは、本日はお忙しい中お越しくださいました中原警察署交通課交通総務係、安保修一郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リスナーの皆様、今ですね、昔まあ丸々だった大将がですね、警察の、ね、方が横に座ってかなりビビビビビビビビビという感じでいらっしゃいます。
本物の警察だよ。
本物の方です
かね。はい、ということで、はい、皆さんもね、この丸パスにちゃんと大将が答えられるのか、お楽しみに聞いていただきたいと思います。
はい、
さあ、アンボさん、よろしくお願いします。はい、大将、準備はよろしいですか。
はい。
はい、丸かパスかでお答えください。はい、それでは早速いきましょう。ラジオ、昨日あなたも一緒に考えてみてくださいね。
ということで、私も歌ってしまいますが、はい、じゃあ早速問題いっちゃいましょうかね。
はい、お願いします。
では安保さん、問題をお願いします。
はい、2020年、去年1年間でですね、二輪車が関係する、うん、オートバイク関係する事故で一番多かった原因は、あの右折とか左折の時の事故でしたが、2番目に多かったのは交差点とか見通しの悪い交差点とかでの出会い頭の事故である、丸か×か。
これ安保さん、やはりあの昔丸々だった対象に向けての問題を選んできていただいたんですかね。
そうですね、オートバイに乗られてるっていうことで、あのぜひ答えていただきたいなと思いまして、あの必死に考えてきました。
ということで大将、あの席払いしてますが、大将、丸かバツか、もう一度問題読んでもらえますか。大丈夫ですか。
そうですね、手短にもう一度お願いします。
わかりました。去年1年間 オートバイの事故で一番多かったのは右折左折の時ですが、はい、2番目に多かったのは見通しの悪い交差点での出会い頭の事故である丸か×か。
これ引っ掛け問題だな、
引っ掛け問題だな、丸か×かですよ大将。さあ時間が刻々と迫ってまいりました、はい、どうぞ。
丸でいかがでしょうか。
丸で、ファイナルアンサーですか。
ファイナルアンサー、
はい、丸ということです。ルルお姉さんどうでしょうか。
正解でございます。
その通りとなります。
ランボさん、はい、よかったですよ。
はい、よかったです。
やはりね、乗ってらっしゃる方だから、はい、まあ事故もなく今まで乗ってらっしゃったんでしょうね。
はい、
はい、説明をお願いいたします。
はい、やっぱりまあ、二輪車とかだと左折の時とか、うん、まあ、車のに巻き込まれてしまったり、あと自分が右折する時とかですね、安全確認がちょっと不十分で交通事故に遭われてしまうっていう方もいらっしゃいますし、あとやっぱり見通しの悪い交差点とかでですね、はい、やっぱりその一瞬のまあ、不注意でやっぱり一時停止を見逃してしまったり、ここは通り慣れてるし車が来ないから大丈夫かなって思って行ってしまって、それがやっぱり交通事故につながるっていうケースがとても多いので、
はい、
必ず一時停止があるところではその標識を守っていただいて、はい、うん、あと見通しの悪いところでは一度止まって、うん、必ず安全を確認していただきたいと思います。
はい、これアンボさん、二輪車、自転車も含みますかね。
あ、自転車も含まれております。
自転車も乗れば車の仲間ですですね、
はい、そうです
、ね、本当に皆さん、はい、ちょっと春ウキウキしちゃってるから ね、
はい、
気をつけていただきたいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。アンボさん、そして皆さんにちょっとお願い事が、リスナーの皆さんにね、お願い事が。
そうですね、
はい、
今月の4月6日から、15日までの間で、
はい、
春の全国交通安全運動が行われます。
はい、
やっぱりこの季節っていうのが、小学校ですね、特にに通い慣れてない新1年生だったりとか、はい、やっぱり仕事に不慣れな新社会人の方がですね、
はい、
交通事故に巻き込まれてしまう、あとは自分で起こしてしまうっていうケースがとても多いので、
はい、
そういう時だからこそ、まあ安全を確実に確認してもらって交通事故に遭わないように気をつけていってもらいたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、そうですね、新1年生の子は特にね、はい、今までお母さんがバッグ持っててくれたかもしれないのを、はい、自分でね、
そうですね、
持たなくちゃいけないですからね、
はい、
特に雨の日傘も持たなくちゃいけないです
ね、はい、
はい、気をつけていただきたいと思います。
はい、
はい、中原警察署から交通課交通総務係安保修一郎さんにお越しいただきました。安保さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そしてお答え正解でした。大将、ありがとうございました。この後の特コーナー楽しみにしております。はい、以上、安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。
よろしくお願いいたします
ということですね。今、さてお待たせいたしましたと入ろうと思ったんですけれど、今安保さんがね、はい、お帰りになりまして、お戻りになられてしまいました。どうもありがとうございました。さあ、大変お待たせいたしました。地域ゆかりのマスターですよ、マスター、
はい、
地域ゆかり、はい、最初ね、リスナーの皆さんちょっと聞いてください。さっきから安保さんがこういろいろ説明してくださっている時にね、大将は早く自分の番が来ないかなみたいな感じのね、椅子くるくる回したり自分の座ってる椅子をまあなんとも落ち着きがなかったわけですが、大将、お待たせいたしましたよ。
お待たせいたしました。
はい、今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。はい、改めてご紹介します。小杉スイッチオンでは商店街や飲食店を応援、先週に引き続き飲食店をご紹介しています。川崎市中原区武蔵新城駅、大型商業施設はないけれど商店街や個人経営のお店が元気な街です。 その武蔵新城の人気店、田舎屋修行、修行、また言っちゃったんですけど、田舎屋修行、ちゃんと言わないとね。はい、半次郎。東北地方出身の大将が仕入れる魚は、味も鮮度も抜群。宮城県石巻の復興を願い、毎年復興祭と称したフェアも続けています。その思いは強く、魚は捨てるところがないと、出汁を取るべくラーメン店まで開店してしまうぐらいの情熱の強さです。人が大好き、情が熱い大将、飲食店経営歴10周年を迎え、コロナ禍は経営者にとって最大の好機と話します。本日は株式会社半次郎グループ代表取締役兼 CEO、 通称大将、横瀬徹さんに、震災から10年、そしてこのコロナ禍をチャンスとしてどんな挑戦をしているのか、たっぷりとお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、改めまして、はい、自己紹介をリスナーの皆さんにお願いします。
半次郎グループ代表取締役兼 CEO の横瀬と申します。町の皆さんには大将と呼んでもらってます。
はい、ありがとうございます。こうね、ご出演いただくにあたりやり取りをさせていただいたときにですね、もう紹介文は何でもいいか、とにかくあんまり言わない、恥ずかしいから言わないで、大将って呼んでくださいみたいなね、ことをおっしゃってましたね。とても恥ずかしがり屋で、
はい、
見た目は全然違うんですよ、皆さんね。恥ずかしい、
笑うところ、よく言われます、
笑うところ、笑うところ、笑って、
本当にもう、本当にもうそうなんですよ。
はい、ということで、武蔵小杉駅から南武線でお隣のそのお隣2個向こうですね、武蔵新城駅が、
そうですね、2つ、
はい、さあ、武蔵新城駅からお越しいただきました。大将、武蔵新城駅どんな町なんですか？
武蔵新城はやっぱ人と人とのつながりを大事にしてて、うんうんうん、あとやっぱまとまりがあるというか、うん、そうですね、商売をする人たちからしたらもう聖地のような街で、うんうん、お客さんもあったかい方が多くて、
はい、
で街、子供たちとかそういう人たちが住みやすい街じゃないかなと思ってます。
はい、私どもの番組のプロデューサーのシチューさんもですね、実は武蔵新城に住んでおりまして、
はい、
実はなんて言ってももう大将、
はい、
もうご存じ、お知り合いですね、お仲良しですね。
そうです、
お仲良し、
お仲良し、
長くなってましたね。
そうですね、はい、シチューさんも同じこと言ってました。やっぱりこの商店街があるおかげなんですかね。
そうですね、商店街と、あとはその住んでる人も街の活動とかに積極的に協力してくれるところも、うん、はい、やっぱり温かいなと思いますね。
そうそう、そのね、商業施設はなくても、その商店街で昔からいる方たちがね、こう新しく入ってきた方たちと仲良く手を取り合って、はい、そんな街なんでしょうね。
はい、はい、そうですね、
はい、さあ、株式会社半次郎グループのことをちょっと教えていただきましょうか。
はい、どこから教えたらいいですか？
まあ、じゃあなんだ、半次郎ってみんな、ね、短縮して言っちゃうけれど、もともとは田舎屋酒坊を半次郎、そもそもは、
はい、
そのお魚を仕入れて、まず居酒屋ですか？
最初は、はい、居酒屋から始まりまして、
うん、はい、
ふるさと長は石巻の魚のみを使ってやるのと、うん、あと自分たちで作った仙台牛タンを出すっていうお店だったんですけども、
はい、
まあ、最近はやっぱりその川崎のお野菜とか積極的に使わさせていただいてて、
あ、なるほど、
もう創作料理とかも多彩な感じでやらさせてもらってます、
ね、はい、そしてその私紹介文にもね、ご紹介させていただいたように、はい、魚使いました、みんなに身を食べてもらいました、はい、もう捨てるところなんてないよっていうところから
ラーメン屋さんを出してしまいました。
ただ自分でください
よそうですね、やっぱりアラは栄養もありますし、うんうん、やっぱりそのなんだろう、ゴミになってしまうっていうのはちょっとやっぱ自分としてはもったいないというか、
うんうん、
信じがたいものがあったので、うん、なんとか美味しい料理に変えて届けていけないかっていうのと、あと食育とか、
うーん、
なんかそういった意味ではやっぱりそうです、最後までしっかりその、まあ、田舎の漁師さんの方たちが命かけて取ってくれたので、
はい、
まあ、どこまでも使っていこうかなと思って、それで出汁を1年ぐらいかけて、
うんうん、
研究しまして、
うーん、
それでラーメン屋さんを 出させていただきました。
はい、はい、いや本当にお魚捨てるとこないですよね。
ないですね。
はい、うちの夫もあの小樽出身なんで同じようなこと言ってました。やっぱ魚好きな人ってね、やっぱもったいないって思っちゃうんですよね。
もったいないですね。
いや
来てるんです
よ、ね、私がね。そして今なんか最近この間 SNS で拝見したところによると生体、
あ、はい、3月9日に、
はい、
その酸素カプセルとあの整体、接骨というか整体をしてまして、
はい、
それをオープンさせていただきました。
はい、それもまたちょっと業態的には違うけれど、だって飲食店じゃないでしょ。はい、
そうですね。
でもやっぱり新庄の町、新庄の皆さんにこうよくね、体調良くなってもらいたい思い。
そうですね。やっぱりちょっとやっぱコロナで疲れてます。すると思うので。
そうですね。はい、凝り固まっちゃってますからね。
元気になってきたなことがありまして。
確かに、確かに。ま
あ、当の本人、僕が一番元気になって
ます。元気が一番ですよ。
元気が一番ですね。ね、うん、はい。なかなか予約取りづらいっていう大噂ですよ。
そうですね。うん、あの内藤代表整体師の方が、
うんうん、
あの通称ナイちゃんって呼んでるんですけども、ナイちゃんがもうすごくゴッドハンドで、
わお、
最初から人気なので、
あ、
もう僕もたまにお願いしてます。
あ、そうなんですね。いや、これは本当にね、あのなかなか取りづらいっていうんで、私もすごく興味があるところではあるんですが、大将、実は番組、この番組、はい、2回目のご出演になるんですが、覚えてらっしゃいます？
はい、覚えてます。
はい、その時は2019年2月の14日バレンタインの日で、
バレンタイン
ですね、はい、今もう卒業したてさんね、おんちゃんだったんですよね。はい、おんちゃんにかなりいじられてましたね。
そうです、
はい、その時はあの武蔵新城のセンベロ実行委員ということで、
はい、
委員会からね、
はい
はい、奥様の美恵子さんと一緒に出演していただきました。
はい、
もう大将全く喋れずね、美恵子さんのね尻に引かれた、言っちゃいけない、ね、美恵子さん聞いていらっしゃいますかね。美恵子さんお元気ですか？アムロ、あのもう、
はい、
アムロちゃんそっくりの顔ちっちゃくて、
そうなんですね、
そうなんですよ、可愛いビューティーな奥様、
素敵な奥様、
はい、
どうしたんですか、
はい、
目をこう、はい、うろうろして、そうですね、
とても美しく今日も元気で、はい、笑顔でいらっしゃいます、は
い、ということで美恵子さん聞いていただいてますでしょうか。
今ねちょうどあのスタジオの外で、ね、はい、聞いているチキューさんとユーユーの笑い声が聞こえておりまして、ね、だいぶ盛り上がっております、
はい、盛り上がっております。多分、はい、ラジオの向こうでも盛り上がっていただいております。
そうでしょうね、
汗が止まらないです。
いっぱいお水飲んでくださいね。
ありがとうございます。
はい、
先ほどからもね、大将の昔は〇〇で、だから今日は中原警察署の人が来ちゃって大変みたいな話をしてるんですけど、
ね、
大将何、海の家やったりとか、
はい、
まあ、DJ こうやったりとか、はい、音楽の方、
はい、
とか、まあちょっと丸々だったりとか、
そうです
されたこうね、やんちゃな時代が終わりだったと。
はい、元気良かったですね。はい、
ちょっと警察も怖かったような時代が。
いや、もう全然仲良かった。
はい、仲良かったです。
仲良かった。
同等ですね、仲良かった。
はい、
なんで飲食店経営しようと思ったんですか？
そのきっかけはやっぱり僕が茅ヶ崎に住んでいた頃ですかね。うんうん、そのまあ、よく行く居酒屋さんの、その、タワさんっていうお店がありまして、そこのオーナーさんと僕の大工、大工をやっていた頃の親方が、海の家を経営していまして、茅ヶ崎のサザンビーチでやってまして、
サザンビーチ。
それで、そこにちょっとこう、働いてみないかということで、そこであの、まあなんか喜んでくれるお客さんとか、そういう姿を見てるうちに、こういう仕事の方が自分好きだなと思いまして、そこからちょっと昼夜ずっと働いて、その経営の仕方とかいろいろ教わって今に至るところがあります。
なるほど、
はい、
そうか、経営の勉強をしてきてそこの仕事に就いたわけではなく、
はい、
その仕事に就いてから勉強した。
はい、はい、そうです。そのオーナーさんたちがたくさんいまして、うん、原価の計算とか、うん、仕入れの仕方とか、うん、調理法とか、うん、そういういろんな、本当に1から10まで教えていただいて、うんうん、
それ何歳の時ですか？
まだ20代
です。若、はい、若いですね。
若かったですね。
やんちゃな頃ですね。
そうです、まだ海入って遊んでたからですね。
そっか、じゃあ茅ヶ崎にも住んでらっしゃって、はい、
でも大将のふるさとは宮城県でいらっしゃる。
はい、そうです、
はい、でなのでそのお店では石巻ですとか、はい、あといろんなところのその宮城県の公園ということで、
はいはい、
取り入れたりとか、
はい、
そのフェアやったりとかしてるんですかね、
はい、そうです、僕の町が、はい、という、うんうん、10年前いろいろありまして、
そうですね、
はい、それで最初何もできなかったんですけども、うん、食べる支援と称して、うん、やっぱり僕がこう仕入れたくさん仕入れて美味しい料理に変えてお客さんを喜ばしたりこう楽しませたりすることで、そういう小さくても社会的支援になると思いまして、
はい、
そこからこう思い切ってそれ専門という形でやらさせてもらってます。
はい、ありがとうございます。本当にリスナーの皆さん、大将いいお話いっぱいしてくださってるんですけど、目の前ではとっても緊張されてですね、目が泳いでましてですね、
いやもうすごい見つめられてるんです
ちょっと真剣にねお話聞いちゃって、すごい私もね見つめちゃってるんで、逆に緊張させてしまっているのかな、
2対1ですからね、
だって目合わせてくれないんですもん、ね、本当に
緊張されてますね、
汗すごいんですよもう
ね、ちょっと温度下げましょうかね、
そうですね、いやあのね、大将って先ほどから呼んでおりますし、
はい、
あの後からお写真もね、皆さんの放送後期の写真見ていただければ分かるんですけれど、
はい、
本当に大将っていうぐらいのもうね、すごく
どっちりと構えられているね、
されている方なのに、
はい、
なのにもう脇汗もかいちゃうぐらいのね、
大変ですよ、すごいこと、
大変ですよ、
はい、
シャイでね、シャイな方なんで、
着替え持ってくれるんですか
そんな大将なんですが、もう本当に真面目な話、
はい、
SDGs の取り組みでなんと川崎市から大賞受賞したっていう、
はい、
そのラーメン店の方ですかね、
はい、そうです、
麺匠半次郎、
はい、
これはどんなことなんですか、教えてください。
僕自身は最初その認識がなくて、
認識ない、はい、
まあ、表彰の時に市長から教わったところもあるんですけど、ずっとその地産地消とか、そのなんていうんですか、先ほど言ったようにあの最後まで食材を生かしきってゴミを出さないとか、そういうことをずっとやっているっていうことが、なんか SDGs の取り組みにすごいハマっていると、それを意識してやってるんじゃなくて地でやってるところがなんかこう素晴らしいって言っていただいて、でも後からこうすごく自覚したんですけど、よくよく考えたらずっとやってるなと思いました。
なるほど。
やっぱ環境とか、そのすごい様々なところにこう改めてこう知らず知らずではあったんですけども、そういう風にしているのか、まあいろいろこう架け橋になってるって言われたところで、すごいこうやってきてよかったなと思ってますね。
はい、 SDGs って世の中がその言う前からね、やっているっていうことがこの大賞につながった、大賞じゃなくて大賞、
大賞が大賞だった
自分で
言っとこうかな
よかった、ちょっと緊張がほぐれたみた
いな、
ほぐれてまいりましたよ、
はい、ということでね、いや、はい、SDGs って本当に自分ができることからっていうところもあるので、
はい、
まあ、大将は最初からそれをやられてた方で、そこが結果につながったんですね。
はい、そうですね。
はい、ありがとうございます。
あ
の、まあ、お店のことをいろいろ聞いてきたんですが、そして大将のね、その、まあ、宮城県の石巻とかこう応援している姿も今お伺いしてきたんですけれど、
はい、
私お店に伺いました。まあ、1、2回ぐらいなんですけどね、そして、まあ、SNS でもこう拝見していて、でプロデューサーのシチューさんからも大将のこういろんなこう人間性の部分をお伺いしている時にね、ぜひここは聞きたいと思ったのが、大将のその熱意、人への愛情ってどこから来るんですか。これね、リスナーの皆さんごめんなさい、突然なんでそんな質問なのって思うかもしれないんですけれど、本当にこの半次郎の、
はい、
店主っていうよりも、もう大将って呼びたいぐらい熱い方なんですよ。で、本当にこれはどこからどう来るんですかってご自身ではなかなか答えづらいと思うんですけど、ご自身で分かります？
どなんですかね、うん、まあ、先ほどおっしゃったようにやんちゃってる頃も多々ありまして、はい、やっぱり人に迷惑かけることもたくさんある中、はい、震災とかいろいろあってちょっと自分の中にもいろいろ変化がありまして、うん、まあ、家族ができたとかもあるんですけど、はい、
うん、
感謝ですね。まあ、こんな自分でもすごい応援してくださる方たくさんいますし、はい、ずっと感謝していたら気がついたらこうなってたっていう感じですね。まあ、もともとやっぱ人が好きというか、
はい、
そうじゃないかなと自分では分からない
そうですよね。なかなかね自分ではちょっと分かりづらいような、まあ、お答えになっちゃうとは思うんですけれど、はい、あの前回にねその番組にご一緒に出てご出演いただいたね、
はい、
ま、もともと奥様とはお若い頃からのお知り合いなんですよね。
そうです、かれこれも14年、
はい、昔は何、あの今は美恵子さんってお呼びしているおかみさんが昔は何ですか、ごっちんですか。
ごっちんですね。
ごっちんって呼んでたんですか。
ごっ
ちん聞いてますか、はい、ごっちんやっぱりあの大将、はい、ごっちんのおかげもありますかね。
そうですね、うん、ずっと苦しい頃からそばにいてくれてて、うん、一緒に諦めないでいてくれてるんで、うん、一番感謝してますね、
はい、
って言わなくても恥ずかしい
今大将の顔がちょっと赤くね、心んでおります。
本当だわ、美恵子さん今大将の顔赤くなってます。
一番汗かいてますけど
照れちゃいますよね。
でもね本当にね前回2019年の放送出ていただいた時に思ったんですよ、はい、あの美恵子さんおかみさんがすごく大将のことをこう、はい、応援してる、あのヘルプしてるなっていう言い方なのかな、うん、何一言発するにしてももう横でねこう女神のようにというか、うん、お母さんのようにね、でそんな感じでいらっしゃったので、やっぱり大将ももちろんの力があるんだろうけれど、おかみさんがいたからなんじゃないかななんてね、ちょっと女性目線で聞いちゃいましたね。
おかみあっての私でございます、はい、
はい、ありがとうございます。さあ、コロナ禍が経営者にとっては好機と、はい、もう言い切りますね、はい、大将は、
はい、
これ教えてください。
そうですね、うん、辛くない人は多分もうこの世にいないんじゃないかっていうぐらい大変だと思うんですけど、うんうん、まあ、それによっていろいろとこう見えてくるものとか、うん、チャンスとかいろいろ前を向いてたあると思うんですね。で経営者一応やらさせてもらっているので特に思うのはやっぱり今まで狙えなかったところ、うん、挑戦できなかったところ様々なところに目を向ければ何ですかね、僕がおかしいのかしらんけど全部チャンスに見えちゃって、うん、で 今だからこそできることがたくさんあるし、うん、今じゃないとやれないこともあるし、うん、ってやっていくうちに、まあ、コロナ大変ですよ確か言っても、うん、なんだろう、もう少しこう明るく進んでいけるようになると思うんですね、うん、
はい、はい、いや、うん、もう今はですねリスナーの皆さん、はい、大将まっすぐ前を向いて、はい、語ってくれました熱い言葉をいただいて、はい、私もちょっとなんか感動しておりますが、やっぱり大将がそのプラス思考になれる理由っていうのは感謝、はい、人に対する感謝ですか ね、 ですね、
またやっぱこの大変な最中に、うん、もうまあ、居酒屋で大将やってる田子大将とか、うん、ラーメンの高木大将もそうですし、うん、まあ、のスタッフみんなでその本当に寝ないで頑張った時もありますし、うん、やったこともないこととかずっと挑戦し続けてるんですね、
はい、
まあ、決して僕の一人の力でなったわけじゃないっていうところが、うん、特にやっぱ感謝の気持ちでやっていける、まあ、要因っていうか源なんですかね、はい、まあ、みんながいるからできているなっていうのはすごく思ってます。
はい、ありがとうございます。お店をやってきた中で、
はい、
何大切にしていますか。あの大将のその行動原理って有言実行だったりとか、はい、まあ、言わなくても実行するっていうところだったりとかっていうのを SNS で拝見してるんですが、
はい、
お店やってきた中で何大切にしてます。
やはりスタッフたちじゃなくてお客さんたちもいないと自分たちは成り立たないっていうところと、うん、まあ、これだけ、まあ、今日もそうですけど呼んでくださったりすると感謝神経っていうんですかね、うん、感謝に神経って書くんですけど、うん、
感謝神経、
それが僕にとっては一番大事ですね、うん、
感謝神経ね、は
い、どこに感謝すればいいのかを考えるというか、
なるほど、
どんなに辛くても、はい、必ず感謝するポイントがあるんですよね、うん、僕の中では、うん、そこを思えばあんまりマイナスのことを考えないというか、うんうん、常に新しいことを生んでいったり考えたり行動したりできる源になってますね、
はいはい、ありがとうございます。さあもういろんなことをお伺いしたいんですが、大将、時間がどんどんどんどんね、なくなってきちゃってるんで、はい、最後ね、もうぜひここで告知をしていただきたいんですが、
はい、
今頃多分ね、リース聞いてくださってる方々、最初はね、多分笑ってたと思うんですよ。何言っちゃってんのよ、みたいな。でもね、もう今頃は多分目に涙浮かべてるんじゃないかな、感動してって感じなんですけどね。
そうですか。
ルロお姉さんもね、ほら、はい、半次郎のことを調べてたら、
はい、
そのドラマのロケ地になってた、
はい、あの、はい、おじさまは可愛いものが好き、はい、おじかわの、はい、そう、ロケ地になっているという情報にたどり着きまして、
はい、
はい、なんかね、冒頭の話に戻るんですけれども、うん、居酒屋さんからいろんな、うん、ラーメン屋さんやって、うん、あとは O2 の整体師もやって、うん、であとはそういうロケ地もされてるって、さまざまなことにチャレンジされているという話を、はい、今聞きまして、そこからその源が感謝神経というね、素晴らしい言葉にたどり着きまして、はい、感謝の気持ち忘れずに ね、
そうですね、
いろいろ行っていきたいなって私も勉強させていただきました。
はい、ということで、はい、最初告知をお願いします。
お願いします。
居酒屋では常に創作料理と川崎の野菜と宮城の魚と、最近ならお肉料理にも力入れてますので、美味しい日本酒とともにぜひいらしていただきたいということと、今回大将が大将いただいたというラーメン屋さんなんですけど、まあ今日から新メニューとして焙煎ニンニクカレー担々麺武蔵という名前で今日リリースしております。これエイプリルフールじゃないですよ、本当の話なんですけど、大変美味しいございます。
はい、
それとリカバリー O2 生態、うん、ナイちゃん
、
まあ、ゴッドハンドの内藤先生 と、
はい、
あと最新の酸素カプセルで、まあ、とにかくちょっと体調悪いなとか思ったら、うん、もうすぐに元気になっていただければと思って、はい、いつでも新庄でお待ちしておりますので、
はい、はい、で内藤先生も女性の先生ですからね、はい、女性の方もちょっとね安心してやっていただけるかもしれませんね。
そうですね、
はい、
丁寧で元気で明るい、うん、お綺麗な内藤先生ですね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。いやーもう本当に時間あっという間だわもうね、これでゲストトークコーナーのお時間となってしまったんです。大将、
はい、
今日はいろいろとお話を聞かせていただきましてありがとうございます。でもまだいてくださいよ。
はい、
はい、ということで本日は人が大好きで情が熱い大将、株式会社半次郎グループ代表取締役兼 CEO 通称大将、横瀬徹さんに温かい、そしてね、お気持ちのね、すごく人が溢れてる、そんなお話を伺うことができました。どうもありがとうございました。ということでここでですね、一曲、皆さん、はい、大将リクエストの曲ですよ、聞いてください。大将、はい、曲の紹介お願いします。
はい、グリーンで道、
聞いてください。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
はい、びっくりした、もう始まってたということで1曲お送りいただきは、もう1曲じゃ2曲目もお送りいただきましたね。
はい、
はい、最初に、曲紹介もしていただきました。毎週木曜日午後2時から生放送でお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン。続いてのコーナー、今日の1分防災です。
はい、
さあルルお姉さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。本日の1分防災は、はい、三角連絡法ということをね、皆さんにお伝えしたいと思います。
はい、
はい、 何ぞやという話なんですけれども、うんうん、災害時の安否確認の連絡など家族で決めておくべきことの一つの連絡方法であります、はい、家族が離れ離れになっている時に地震や災害が発生したら皆さんどのようにご家族の皆さんと安否確認されてますか、
はい、
ね、一つの方法としては災害伝言ダイヤル171というものがあるんですけれども、はい、こちら、災害時だと結構電話がつながりにくくなる傾向がありまして、うん、はい、10年前の 3.11 も電話がつながらないで大変な思いされた方が、ね、多いんじゃないかなって思います、はい、 ですね、
うん、
でそれに対して、うん、災害地から災害地外への電話は比較的つながりやすい、
なるほど、
そうなんですよ、はい、そのような状況から、うん、災害地以外の遠方の親戚やご友人を中堅地点にして連絡を取る方法がこの三角連絡法という方法なんですけれども、はい、安否を中継してくれる親戚や知人に公衆電話を使用して無事であることや避難先を伝えておけば、そこにこう家族全員の安否情報が集まって安否確認ができるという連絡方法でございます。
はい。
はい。まあ、できればね、遠方の、中堅地点を一箇所ではなく何箇所か決めておくとより安心かななんて思います、
はい、
災害が起きるときはね、皆さん結構あたふたしてしまったり大変かと思いますが、
はい、
あらかじめ遠方の親戚や知人などに協力してもらう人を決めておいて、
はい、
災害時には助けてもらいましょう、
はい、
という三角連絡法をお届けいたしました、
はいはい、今日の1分防災ね、皆様に、ラジオの、ね、役割と重要性を知っていただくとこうと思って
はい、
はい、発信しております。よろしくお願いします。
今日の1分防災でした。
さあ、あっという間の毎週木曜日生放送でお送りしております。川崎ショータイム小杉スイちゃん、番組ホームページで過去放送も聞いていただけますということで、
はい、
さあお便り紹介しちゃいましょうか、ね、
はい、
さん
今日もねたくさんお便りいただいてます、はい、ありがとうございます、はい、まず1通目、
はい、
さなえさんからです。
さなえさんありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、これは対象宛てのお手紙にですね、
はい、
はい、スイッチオンの皆様こんにちは、新庄劇場のさなえです。
はい、
はい、ゆうゆうさんへ、歯は大丈夫でしたかって、
う
ん、ちょっとね、歯の
手術
を、ね、されていまして、
そうそうそう、
ね、でも、ね、うん、でも元気いっぱいだぞってスタジオの外からね、栄養してくれてますよ、
はい、
はい、今日は半次郎の大将がラジオに出演ということで応援のメッセージです、
はい、
はい、大将お元気ですか。あまりお店に伺えずすみません。でも大将とは会えなくてもいつだって心の近い存在と勝手に思っています。劇場のことでたまに悩んだ時、半次郎の様子を見ると元気が出ます。近々お店に今度と必ず伺います。忙しそうなので体調には気をつけてくださいね、クレープもいつでも待ってますということです、はい、
ラブレターですね、体調
ねラブレターです、
はい、ありがたいですね、
僕は元気で、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、はい、続きまして、
はい、
我らがゆりなちゃんからお便りします。ゆりなちゃん、ありがとうございます、はい、ゆりなちゃん初めてのお便り投稿でドキドキしています、はい、ゆりなです、
はい、
先週の卒業式も終わり、気づいたら明日から社会人という日にアーカイブから楽しく拝聴しております、
はい、
昨日メール書いてくれたのかな、うん、ゲストさんとのトークに、食欲が止まりません、
はい、
仕事終わりの花金に行ってみたいな、社会人への楽しみができました、これからも応援していますとのことです、
はい、ありがとうございます。ゆりな
ちゃん、ありがとう、ぜひね、半次郎行ってみてください、花金楽しんでね、
はい
はい、はい、続きましては、
うん、いっぱい来てるね、
いっぱい来てる、どうしどうしよう、
はい、マンボさん行こうか、
マンボさん、
はい、
マンボさんいつもありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
けいこさんてかな、
はい、
けいこさんこんにちは、はい、今日から4月ですね、新年度からなんと木曜日のお昼の放送も担当になり、小杉スイッチオンの前後 FM か軽井沢で番組をお送りしております、
はい、
近々け
い
こさんゲストで電話出演お願いします。
嬉しい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
さあ、フロンターレ情報いっちゃいますね、
はい、
いつも玉地さんありがとうございます。です。サッカー日本代表が行われたためにリーグ戦お休みしてました。今週末の4月3日の土曜日、ホーム等々力陸上競技場で大分トリニータ戦、そして大分トリ、19時キックオフです。また来週の7日水曜日、こちらもホーム等々力陸上競技場でサガン鳥栖戦、19時キックオフです。ということでね、応援よろしくお願いします。
玉地さん、ありがとうございます。
はい、いっぱいもらってますよ、どうしましょう。あの佐藤さんもね、今日はアーカイブで聞いてますということで、ありがとうございます、
ありがとうございます。
ペコちゃんさんもね、ゆうゆう歯大丈夫ですかということで聞いてますよ、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
たくさんのお便りありがとうございました。さあ大将、
はい、
もうあとちょっとで終わっちゃうんですよ、どうでしたかラジオ。
ああもうやっぱり緊張しますが楽しかったです。
はい、はい、ありがとうございました。もう一度ご紹介しましょう。本日武蔵新城の人気店田舎屋酒坊半次郎、人が大好きで情が熱い大将、株式会社半次郎グループ代表取締役兼 CEO の横瀬徹さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ね、58分間あっという間ですね。来週は、メインパーソナリティはルローネさんかな。
はい、私でございます。
はい、はい、本日もお忙しい中たくさんのメールをいただき、また最後までお聞きいただきましてありがとうございました。はい、この番組は各社の提供でお送りしました。ここまでのお相手は小杉在住 DJ 系ここと笹田恵子と、
はい、歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんでした。
はい、ありがとうございます。今日からね、総額表示税込み価格なのでね、個人店の人たち大変だと思いますが、はい、頑張ってください大将も。はい、はい、ということでまた来週も楽しみに聞いてください。それではみんなでさよなら言いましょうか。
はい、
せーの、
さようなら。